おはようございます。今日は10月何日だ17日ですね。ごめんなさい、失礼しました。10月17日木曜日9時となりました。今朝も FM 那覇のスタジオより生放送でお届けしています。下地七恵の晩御飯、パーソナリティの下地七恵とアシスタント比嘉浩一でお送りします。今日も一日一緒に頑張っていきましょう。この番組は YouTube ツイキャスでも生配信をしています。著作権の関係で音楽を聴くことはできませんが、スタジオの様子を映像で楽しむことができますので、ぜひ YouTube ツイキャスで FM 那覇と検索して番組に参加してみてください。生放送へのコメントもお寄せください。インスタグラムアカウント下地七恵の晩御飯ではゲストとのオフショットやスポンサー情報などがお楽しみいただけます。ぜひチェックしてください。それでは今週もスタートです。この番組は株式会社 JCC マイマイシーサー、医療法人社団三笠会、かなさんデンタルケアおろく、うまかもん酒場龍神、南西空調設備株式会社、ベストウエスタン沖縄オンナビーチ、ソードフィッシュ沖縄、ティーダ社労士事務所、テルヤ漆器店、月城交通、ダイナミックプランニング、メディカルハーブカフェ、琉球ゼロワン、一般社団法人コウノトリ会、株式会社ゴリラワールドの提供でお送りします。ということで始まりましたが、今日は浩一がなぜか声が出ない。なんでなんだ、もう本当に無言。今日は一人ですね。
はい、すいません。
はい、わかりました。今日ね、ちょっとね、あれスピーカー音楽もちゃんと流れてます？あ、流れてますね。大丈夫でした。はい、今日はねゲスト2組、素敵なゲストね、今日ね3人ね、あの羊羹で揃えてきたんじゃないんですよね。たまたま羊羹で、はい、素敵な。ありがとうございます。はい、由美さんとね上原玲子さんと、もう本当に素敵な女性パワーでこれから沖縄を元気にしますっていう感じですね。で、今第50回衆議院議員総選挙が始まりまして、那覇市も結構どうですか、盛り上がってきてるんじゃないですかね。私も毎日毎日ですね、あ、今やっと入りました。あ、ごめんなさい。かなりぐるぐると那覇市内を回っているんですけれども、七重さん、なんで国場さんなんですかとかっていうのをね言われるんですけれども、私もね、知念市長を支える与党議員といたしまして、知念市長が国場さんを応援しているんですよ、ね。なぜかというと、知念市長が国場さんを通じて、で岸田首相にこの当選してから2年間で3回ぐらいお会いして、この那覇市の課題について話した。だからこそ、その国のど真ん中にというか総理大臣にそのまま直接那覇市の課題を伝えられる、これって本当にすごいことだと思うんですよ。で、国場幸之助国交副大臣ですね、月曜日はだいたい雲地の交差点で朝の8時から9時、そして首里の寺交差点は土曜日の8時から9時と、本当にすごく重要なポストについてますから、だから霞が関の方で、中央でねしっかりとお仕事をされてるんですけれども、毎週東京沖縄に帰ってきて、ちゃんと皆さんの話を聞く時間を持って、でそれを国のど真ん中に声を届けられる、そういうのって私たちにとってはとっても大事だし、那覇市のこれからにとってもとっても大事だと思うんですよ。だからこそ私は知念市長とともに絶対勝たせなきゃいけないっていう気持ちで頑張っていますということだけ、一言だけ伝えましてね。はい、すいません。はい、ぐるぐる回っております。はい、ではそろそろスタートいたしましょう。一曲軽く入れましょうかね。
Thank you.
動けるの。老若男女手と手合わせて幸せ作りたい。
出身や沖縄県内で活動するミュージシャン、クリエイター、企業、実業家など話題のゲストを紹介していますが、本日はもうね、私もね、もう大好きな方ですよ。はい、由美さん、砂部由美さんは、これは私が紹介していいんですかね。2019年泡盛の女王、女王2023年那覇観光キャンペーンレディー、そして2024年からは那覇市共同大使、 RBC レポーターとして活躍中の砂部由美さんだ。
皆さんよろしくお願いしますななえさんの紹介が力強くて横で微笑ましかったです
ちょっとね、今季節柄かもしれない。砂部由美でございます。砂部由美です。どうぞ皆様のご支持ご支援みたいなね
泡盛の女王のこの力の拳がなんか違う女王に聞こえましたリングに上がりそうな。
泡盛の女王ってすごいですよね。だって力強くないとね、結構泡盛飲めないとあれなんじゃないですか。どうなんですか。
いや、飲めない子でもなれるんですよ。
なれるんですか。
そうなんです。
それ知らなかった
そうなんです。もう20歳からなれるので、はい、もう実際にお酒飲みたての子もなれるし、はい、飲めないっていう子も実際になっていたので。
でもこれ女王だろうみたいな。
なんか皆さんのイメージは何ですかね。こうやっぱりちゃんと審査を3回して選んでもらうんですけど、はいはい、なった時にやっぱ言われたのが、うん、いっぱい飲めるから女王になれたのとか、
はいはい、
綺麗に飲めるからなのとか、
あ、
なんかこのヒールで足踏んでくれるのとか、なんか違うことを言われたんですよ。泡盛の女王ってどういうイメージなんだろうと思って。
女王様のね、女王様のイメージもあるんだね
そう、女王様のイメージが強すぎて皆さん全くそのあれはないですよそれ審査基準にございません
でもね、なんかね、はい、古種の亀とか持ってねでなんかみんなにこう振る舞いながらも自分でそのまんまなんか飲むみたいな、ひしゃくみたいなの飲むみたいなね、そういうイメージもちょっとは
やっぱあるんですねでもあのコスチュームの間飲食が禁止なんです。私たち飲んでも食べてもダメなので、この食べてる姿っていうんですか、仕草を見せちゃいけないので、はい、裏に回るかもう必ずコートを羽織らないと飲めない、はい、食べれないっていう感じなんですよ。なので泡盛の女王の期間中が一番泡盛飲まなかった時期ですね。
そうなんですね。そんなの決まってるんですね。
決まってるんですよ。
なんかめちゃくちゃそのコスチュームで飲みそうな感じなのにコスチューム中は食べれないっていうのもきついですよね。
食べれないのきつかったですね
痩せちゃうみたいな
痩せました。3ヶ月で6キロ落ちました。私
ですよね。だってそのコスチュームを着るのが仕事なのにその途中は食べれませんみたいなね。
そうなんですよ、 やっぱ基本青森が出るようなイベントに行くので、やっぱ夜からのイベントに呼んでもらうのが多いんですよ、はい、で青森同好会っていうのがもう北海道から下福岡まであるので、その時がやっぱ夕方の6時から夜の9時まで開催されてるので、もう本当にお腹空いて飲みたい時間にお仕事なので、
はい、
そう終えた頃にはもう好きすぎてお腹空いたもないですし、
もうでもその時間には食べれないみたいなね。
そうなんですよね。
いやだからもうゆみさんってこの青森の女王のイメージがすごく強くって、
う
ん、でもその後も
そうです、2023年は、
はい、那覇の
観光大使、
観光大使キャンペーンレディーとして、はい、うん、これは何をされてたん、那覇の観光、
ね、そうですね、はい、那覇市観光協会が管轄になるんですけど、はい、那覇市の魅力を県外と県内で伝えるってところで、はい、県外だともう物産展などに行って、うん、沖縄の魅力も踏まえ一緒に伝えていく、で那覇市だといえば那覇の三大祭り、最近那覇祭りもあったと思うんですが、はい、そういうところに出向いてスピーチをしたり、はい、ブースに立ってお土産をなんか魅力伝えたりっていうのをするんですけど、うん、なのでその時にやっぱ先ほど七重さんがお話出てた知念市長にはだいぶお世話になりましたね、はい、知念市長とのお仕事が多かったの で、
一緒にね、あの知念市長を挟んで、ね、お二人で挟んで
ね、そうですね、
知念市長もね、あのもともと笑顔の方ですけれども、うん、より笑顔になってますね
本当に爽やかな方ですよ ね、そうなんですよ、
そう、あ、なんかその3人のセットのこのね、うん、イメージもありますね
そうでした、
いろんな物産展も
行かせてもらって、ちょうど私たちのこの台が今年の5月まで人気だったんですけど、はい、沖縄の観光大使ミス沖縄さんが廃止になった時だったので、うん、はい、やっぱこの沖縄の観光大使さんがお仕事に行かれてたものを、うん、那覇市が動くっていうところで、はい、一番お仕事が多い時期にさせてもらって、忙しくさせてもらったのと、クルーズのお出迎えのやつも行ったりとかはしてたので、
はい、あのクルーズ船、
そうです、クルーズ船が来ると必ず花束を持って、はい、このキャプテンっていうんですか、はい、にお渡しをしてセレモニーを参加するっていうお仕事もあったりと、いろんな経験をね、ちょっと青森の女王とはちょっと違う感じのお仕事だなっていうふうに感じてました。お酒がもう全く絡まない、
あ、
そうですね、
そっか、
アーユショーの時はやっぱ青森だけをお伝えするので、うん、那覇市になると那覇市沖縄の魅力ってもういろんなのをお伝えすることができるので、幅広く勉強ができたなっていうふうに思ってます、ね、
結構じゃあもうそのスタートの時はいっぱい、まあこれまでね、沖縄の歴史とかっていうのは勉強されてきたと思うんですよ、うん、学校とかでも、うん、でもより深く聞かれても答えられる、ね、ね、自分でこう なんとなく知ってるのと聞かれた時にとか教えられるっていうのはまた全然違うじゃないですか、
うん、そうなんですよ ね、
うん、じゃあもうそれを、ね、発信できるぐらい、
そうです、そうです、
深く深く、
一番聞かれたのはやっぱ首里城いつ復元するのっていうお声が多かったですね、そうなんです
それでそれをに対してなんと
2026年に正殿が復元して、はい、その後に南殿北殿になるので、はい、約あと6年くらいは全部できるのに時間かかるんですけれど、今も有料エリアでは今しか見れない首里城というところで職人さんの手技を間近で見れるので、今のこのあと1年ちょいで見れる首里城もぜひ足を運んでほしいですみたいなお話をしてました。
完璧ですね、はい、声も可愛いし、
嬉しい、
顔も可愛いし、なんか優しいですよね。
すいません。
で、なんかいろんな衣装がゆみさん似合いますよね。
本当ですか？
だから和服を着てもあれですし、もうすごいね、ぐっと映えますから。ね、泡盛もそうだし、日本酒とかでもね、なんか そのままこう和服、
和服
瓶型 の琉球の衣装も
いいですね、
ぴったりはまりそうだし、で、あのキャンペーンレディーのあの制服も、
ね、すごくお気に入りで、
ぴったりでしたよね。
そうなんです、那覇工業高等学校の服飾デザイン科の で学生さんがデザインをしてくださったんですよ。今回初めてになるらしくて、はい、首里城がコンセプトだったので、もう正殿の朱色をメインに玉座に描かれているテッセンっていうお花があるんですけど、はい、そのお花も描かれていて、もうこの学生さんたちがこの外見だけじゃなくて内部の装飾にも皆さんに注目してほしいっていう思いが込められてて、もう素敵なコスチュームだなと思っていますね。
あれ返すんですか？
うん、もらう、いただけます。
あ、いいですね。じゃああれを着て歩けるんですね。
ダメなんですよ。
それはダメなの？
そうなんですよ。あくまで那覇観光キャンペーンリリーやってた時のコスチュームなので、うん、もしどこかで着るってなった場合も、はい、やっぱ観光協会にお話を通して許可もらわない限りは着れない。
厳しい。売るは売る、オークション。
私島流しされそうですね。
私が絶対言っちゃいけないことだよ。やばいやばい。
そうなんですよ。
ダメなんだそうです。
ダメなんですよね。
はい、じゃあ家でね、あのね、飾ってね、あーっていう。
そう、綺麗に保管をして、
保管をしてね。
そう、青森の城も皆さん、いつだろう、10年くらい同じデザインなんですけど、はい、あれも全部いただけるので。なった後にすぐサイズを測ってその方のサイズに合うように作ってもらうので、はい、もうその方しか着れないようになってるんですよ、うん、なのでタスキと一緒にもらいはするんですけど、青森の城に関してもやっぱ組合を通して OK であればってところなんですが、はい、先輩方を見ていると結婚式の余興で着てたりとかしてるなって感じですね。
いや絶対ねえ、喜ばれるよね。
なので着るってことは体型維持しないといけないですからね。
あ、そうですね。そこも結構厳しい
ですね。そうなんですよね。だからそこを皆さん目標というか、はい、にしてちゃんと体型頑張ろうねみたいな感じで、
ずっとそこ維持するって、あ、ちょっと
モチベーションを、
ディレクターがそろそろ CM で
先生お話しすぎましたね。
ね、もう盛り上がっちゃいましたね。一旦 CM 挟みます。
喋りすぎましたね。
ベストウエスタン沖縄オンナビーチは自然をそのまま残した海と亜熱帯植物に囲まれた静かな佇まいのリゾートホテルです。喧騒を忘れてのんびりとプライベートな沖縄時間をお過ごしください。 LINE でベストウエスタン沖縄を検索。
青の洞窟でダイビングをしませんか？恩納村にあるダイビングショップソードフィッシュなら当日予約 OK、 水着だけで OK。 お問い合わせは 098-963-0551 ソードフィッシュまで。
歯ぎしり食いしばりの治療が得意な医療法人社団三笠会かなさんデンタルケアおろくです。朝目覚めたら顎が痛い、無意識に食いしばって歯がすり減っているなど日常生活でお困りのことはありますか？詳しくはかなさんデンタルケアおろくのホームページ、インスタグラムをご覧ください。労働社会保険に関する法律人事労務管理に関する専門家、ティーダ社労士事務所です。ティーダ社労士事務所は企業の最良のパートナーを目指します。労務管理や給与計算についてのご相談は電話 098-894-8785 までお気軽にお問い合わせください。マイマイシーサーは飾った時に思わず笑顔になれるような思い出とシーサーが持ち帰れる本部町にある工房です。感動と人のご縁で優しい世界をのり念でスタッフと地域の力を合わせて毎日営業中。シーサー購入は姉妹店シーサーや本部町営市場へ。
FM 那覇
引き続き砂部由美さんにお話を伺っていきたいと思いますけれど、はい、そう高一がねそっとねあの私にこうツイキャスのお渡したんですけれどもすいません今日高一声が出ないんでしたね。じゅんじゅんさんバババババアミカセありがとうございます。昨日見たよ幸之助 ありがとうございます。幸之助さんもね那覇中ねなんかねもう駆けずり回ってると思います。昨日ワンダフォーおかしランドさんです。おかしランドさんありがとうございます。今日も元気に放送頑張ってくださいね。頑張ります。で、あ今日も素敵なゲストさんですね。本当ですよね。本当美人さんでもね。お花はたかぽさんありがとうございます。じゅんじゅんさん可愛くないと点点点説得力に欠けるよね。そんなことありませんけれども本当に可愛くてで説得力があります。はい、たかぽさん、内部の装飾って見えるのですか。これは首里城のことだと思いますね、
うん、はい、見れますね。正殿の玉座に描かれているところなので、はい、見れます。
おー、ぜひね、はい、見ていただきたいと思います。で、まだまだ、お話を伺っていきたいんですけれども、はい、現在2024年から那覇市共同大使そして RBC のレポーターをされているということでこちらの方もちょっとお知らせいただけますか。
お知らせありがとうございます。那覇市共同のこの大学っていうのが、はい、この市民の方が通える大学があるんですけどそれに那覇市の観光キャンペーンデリー中より那覇の魅力というかもう課題についても学びたいというところで通ってでそこを卒業した後に共同大使に卒業後になりまして、はい、この那覇のお祭りとかこのボランティアをしながら那覇市の魅力を PR していくっていうところの仕事をしてで RBC のリポーターに関しては4月からラジオカーリポーターをやっているので、うん、月曜日火曜日が担当をしているので、はい、朝はアップ、うん、昼がミュージックシャワー、はい、夕方がワンデーのラジオカー中継に出ているので皆さんよかったらお時間の時に聞いてください。
すごい朝昼晩って結構だよね。
丸一日
ですね。結構このラジオカーラジオカーも結構回ってるじゃないですか。
本当にいろんなところ行きますよ。ね、国頭から下はまあ南城市くらいまでかな。はい、うん、そうですね。
あ、本当にその中に乗っていて。
あ、そうです。その車の中に乗っていて。
もう本当に月火は一日中車に乗っていて。
そうですそうです。
でレポートしに行くんですね。
そうですそうです。依頼があったところに。駆けつけて、はい、そこで30分くらい打ち合わせをして、はい、自分で台本を作って、はい、5分から7分の生放送の番組に答えるっていう感じでやってるので、まあ、だいぶ鍛えられるお仕事ですね。
ですね。いやこれめっちゃ楽しいんじゃないですか。
楽しいです本当に。1日こうやっぱね3回もあるってことはその分、はい、出会いの数も多いですしいろいろね学べるってところもありますけど、はい、やっぱ今まで観光大使もしていてやっぱ今私ウェディングの司会もしてるんですけど、はい、人の前に立って表情だったり身振り手振りを入れることで大体ちょっと伝えきれるじゃないですか、うん、でもラジオになると声だけになるので食べ物だったらやっぱこれはどんな形で、うん、どのくらいの大きさでっていうところ細かく伝えないと聞いてる側はわからないので、はい、語彙力というか伝える力的なところはすごく勉強になってますね、
うん、いや間違いないですよね、うん、難しいですね言葉だけで表現するのは
そうなんですよ、はい、そうなんですよ
鍛えられますね、
はい鍛えられてますね楽しみながら4月からなので約また半年ね経ったかなっていうところで、はいはいうん、
あそれをやりながら、司会
そうですね司会業もやったり
披露宴司会もね、
うん、やって今ちょうど繁忙期ですね、はい、9月から12月が繁忙期なので結婚式は
ちょっとあれですよね涼しくなって、うんうん、ですもんね。あじゃあ今もう土日もう予約パンパン
パンパンですね2、3軒回るコースをしてますね。朝ここ行ったら朝八重瀬の、ね、会場にいたら、はい、お昼は女村にいますっていう感じでいろんなところを走り回ってますね
でもこれも楽しいですね結構じゃあもう移動距離がね、
うん、そうなんです
よ。あっち行ったりこっち行ったり本当に沖縄中を
沖縄中回って自分は今どこにいるんだって時折になります
はい、すごいわいろんなことされてね、うん、てでボランティア活動もしながら、うんではちょっとねまだまだ本当にお話聞きたいんですけどもいや 問い合わせ方法あSNS で、司会とかもイベント司会だったり披露宴司会も、うん、お願いできるんですか。
あ、そうですね、はい、もう皆さんから基本いただくのはもうインスタの DM でしたり、はい、Facebook のメッセンジャーなどでいただいているので、私がやっぱフリーランスで事務所に所属をしていないので、そのまま個人でいただいています。
そうなんですね、
うん、そうなんです。
意外、個人でこんなに仕事もらえる人いるみたいな
周りのおかげです ね
本当にすごいですね。じゃあ、インスタはすなべゆみで出てきます。
すなべゆみで出てきます、はい、でまたちょっと10月からは沖縄の食文化の料理教室もするので、それについても発信していくので、皆さんどうぞよろしくお願いします。
ちょっと待って、お料理も、
はい、
するんですか。
青森の城になったきっかけで、はい、沖縄の食文化にハマってしまって、うん、そこでちょっと中医学とか琉球料理とかの 食の資格を取得して、
でこれ なんていう資格。
沖縄食材スペシャリスト検定を取っていて、はい、その後に日本中医薬膳師と、
中医っていうのは、どういう感じに、
大きい小さいとかのなんか中、はい、中、はい、そうですね、でお医者さんの医、
はい、
で中医学の指導員と薬膳師の資格を取っていて、琉球の時代にこういうね中医学を取り入れて沖縄の食を支えてきていたので、その歴史となるベースを先に学びたいってところで中医学を取り入れました。
へー、はい、じゃあもう本当に体にも優しい。
あ、そうです、体に優しい、この方の体調に合わせての食事のレシピを考えながら、はい、そこに沖縄の食材を入れる、で伝統的な琉球料理もお伝えを今後はしていこうかなと思っています。
ゆみさんが教えてくれるんですか。
はい、講師として
料理教室の先生ですか。
はい、
そこ殺到するんじゃないですか。大丈夫ですか。
公設市場で今月から
公設市場で、
はい、の3階でやっていますので、皆さんよろしくお願いします。
あそこだ、ちゃんと調理、
あ、そうです、3階に
しっかりしていて
綺麗にできてますよね、今
すごい綺麗ですよね、うんうん、
そう
あそこで、
あそこで、
へえ、はい、行きたい行きたい。これはどうしたらいいんですか、申し込みは。
これも今ホームページ今作成中なので、はい、今は一旦はこのすなべゆみのインスタグラムの中にこの琉球料理と沖縄の食を発信しているアカウントを紐付けしているので、そこから飛んでいただいて予約をしていただくような感じですね。今週に 1,2 回朝と午後の部で2回に分けてやっているので、
やっ、これ誰でも行っていいんですか。
あ、全然大丈夫です。
ファンでも行っていいんですか。
ナナシさんウェルカムです。来てください。
私はブーブーだから困るけどね。これ本当にあの男性も、
あ、男性も、もう本当にこの間だとちっちゃい3歳のお子さんから親子体験っていうところでやらせてもらったり、は
い、
修学旅行生
大好きですっていうおっさんも
大丈夫ですよ。ちょっとお料理学びに来てくださってるんだったら全然大丈夫ですよ。
料理学びに来てくださってるんだったら大丈夫です。ちょっとね、高一がね、今もうちょっと七重さんみたいな、ちゃんと喋ってくださいって目で訴えられてね。今市議ですよみたいな。
、ね、まあ、そこも七重さんの良さでもありますけどね。
そろそろ知念市長に怒られると思います。いやでも本当に活動の幅が広すぎる、うん、そんなすなべゆみさんの魅力がたっぷりと詰まったインスタグラムもぜひ見ていただきたいと思いますね、はい、
ぜひお願いします。はい、
ちょっともうまた遊びに来てください。はい、足りませんね。もう人生にも迫りたいし、いろいろ聞きたいことがあるんですけれども、ちょっとあの NG ワードとかね、ここはダメですっていう今日調整不足だったのでね、ちょっとね、
意外とないかもしれないので、でよろしくお願いします。
次にお越しいただいた時はね、がっつり聞きたいと思いますので、ね、
はい、楽しみにしてます。
まずはね、料理教室とかもね、足を運んでみたいと思いますんで、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
どっから紹介して。ね、青森の女王で観光キャンペーンレディーで、現在那覇市共同大使と RBC のレポーター、イベント司会や披露宴司会を行っていますすなべゆみさんでございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
一旦 CM です。
人の気持ちを中心に人と人とのつながりを大切にするテルヤ漆器店。時代が変わろうとも私たちが大切にしているのは人の心の豊かさが未来を作ることです。沖縄の仏事についてのご相談は 098-834-5727 までお気軽にお問い合わせください。
南西空調設備は空調設備並びに給排水設備工事をはじめとする建築設備工事の施工管理、空調設備メンテナンス業務、レンタルクーラーを主として業務を請け負っています。設備の改修の相談やエアコンの修理などのご相談は 098-864-1125 までお問い合わせください。沖縄の未来を空気とともに創造する南西空調設備を何卒よろしくお願いします。
皆さんはパンダ無線月城交通にキャラクターがいることをご存知ですか？昭和生まれのパダオ、年齢不詳、平成生まれのパダミ、年齢不詳、2人は出会い、趣味のアウトドアを沖縄に広めるべくキャンピングカーのレンタル事業も始めました。
保険のプロフェッショナルがお客様のその先の安心、未来を共に作り守るダイナミックプランニング。企業ご家庭の生命保険、損害保険をダイナミックプランニングは寄り添い歩んでいきます。生命保険、損害保険のご相談は 098-987-5888 までお問い合わせください。
FM 那覇
バーミカセうちなんちゅーパート2。イエイエイエイエイ。こちらもね、また素敵なゲストにお越しいただきましたよ。チュラサウンズコンサート2024から琉球フィルハーモニックの上原玲子さんです。
よろしくお願いいたします。おはようございます。
おはようございます。また素敵なコンサートを開かれるということですので、はい、ちょっとこちらのご説明をお願いいたします。
はい、ありがとうございます。はい、チュラサウンズコンサートというですね、オーケストラコンサートなんですけれども、琉球フィルハーモニックはですね、5年前から文化庁の委託を受けて県内各地で障害のある方もオーケストラコンサートを気軽に楽しんでいただく工夫を重ねて、開催してまいりましたが、なかなか那覇でですね、開催できないでいたところ、今回那覇市がですね、主催ということでお声掛けいただいて、那覇アートで開催できることになりました。11月3日にですね、はい、文化の日なんですけれども、この日に那覇アートの小劇場で午前と午後2公演が開催いたします。
はい
はい。で、障害のある方ですね、例えば色覚障害のある方にチラシがですね、読みやすいような工夫だとか、それからあとお申し込みの時からですね、どういった障害がありますかって伺って、そこに、入り口からサポートができるような体制を取ったり、そして中に入ったらですね、お手洗いだとか、あとは時にはこう咳が出そうになるとかなんかってした時には、ちょっと外に出たいなっていう時に出入りが自由になったりっていうような工夫をして、また椅子にずっと長時間座っているのが大変な方もいらっしゃるので、前の方ですね、オーケストラの演奏の目の前のところにこうマットを敷いて、それでそこにリラックスした体勢で寝転がりながらオーケストラの生演奏を楽しめるという、そういった工夫をしています。
おー、はい、すごいですね。本当に誰でも、はい、これ ね、いらっしゃる、
そうですね、はい、そういう工夫を重ねたらですね、じゃ あ, 0歳の赤ちゃんも、はい、大丈夫だねっていう話になって、お子さん連れの親子さんもいらっしゃ、親子の方もいらっしゃったり、はい、あと車椅子の方がですね、ホールだと車椅子専用席っていうのがあったりするんですけど、それと別にですね、あ、自分はちょっと指揮者の後ろ側で見てみたいなとかいう方もいらっしゃるので、はい、そういうことが可能なようなスペースを確保したり、そういった工夫をしてお迎えすることになっています。
すごい優しいですね、はい、これはどこが主催してるんですかとか言って、
那覇市です、おかげさまで、
おかげさまで、
はい、
言わせたみたいでね、すいません
でもやはりね、はい、まあ、今まで与那原町とかうるま市、はい、そして去年は宮古島市で、今年は石垣島 ですね、12月1日に石垣に行くんですけれども、はい、そうやってなかなか那覇でできなくて、で中には那覇でできるとね、行きやすいんだけどっていう方もいらっしゃったので、今回楽しみにしていただいています。
うーん、素晴らしい。これ11月3日日曜日ですけれども、はい、1公演目2公演目とありまして、これどちらも皆さんに優しいというか、子供が入っても大丈夫な会と、はいはい、がっつり大人の会みたいなのがあったり、おーおー、
はいはい、
ではなく、はい、もうこの2公演どちらも大丈夫、優しいコンサートになってますね。
はい、そうですね、前半は午前10時半から12時なんですけれども、はい、オーケストラの演奏の間にゲストも出演があってですね、はい、午前の部のゲストはジャハナイサムさんというですね、車椅子ユーザーなんですけれども、シンガーソングライターとして活動していらっしゃる方、本当に優しい言葉、そして素敵なメロディーで、うん、素敵な歌をいっぱい歌ってらっしゃるんですよ。
はい、
その中から桜はまだかっていうのと、世界の中心でっていうね、愛を叫ぶみたいなね、なんか原曲ですけど、はい、そういった歌を2曲歌っていただきます。
はい、
で午後公演は2時から3時半なんですけれども、うん、午後のゲストはシャカリさんでですね、
はい、
空の風、那覇市、那覇マラソンのですね、
はい、
テーマソングですよね、そして願いというね、うん、素敵な曲を歌っていただきます。両方ともオーケストラをバックにコラボレーションで楽しんでいただきます。
那覇マラソンの、はい、あれなんですね、
空の風ですね、
テーマ、
はい、
はい、これみんな聞いたことありますよね。
ですね、
よく聞く、
はい、
感動の
彼女の歌声が聞こえるとなんか青空が見えるような、
はい、はい、
それからと、オーケストラの曲はですね、白鳥の湖とか、はい、きっと皆さんお耳にしたことがあるような曲なんですけれども、琉球フィルはですね、はい、ゲーム音楽ディレクターがいまして、坂本秀樹というですね、はい、ゲーム音楽ディレクターはもう日本中で活躍している作曲家なんですね。で彼の作品でゲームのウィンドボーイズというゲーム結構人気らしいんですけど、この中から歌に溶けたらという曲を、この、コンサートのために編曲をお願いしてですね、オーケストラ演奏で楽しんでいただきます。ですからゲームで、あ、知ってる知ってる、ウィンドボーイズ大好きなゲームっていう方は、いつもはイヤホンで聞いてる音をですね、
はい、
生の演奏で楽しんでいただきたいなと思っています。
あ、素晴らしい、はい、ね、聞きたい方、ゲーム音楽、ゲーム大好きな方とかは、ね、よくわかる曲だと思いますので、
はい、
ぜひね、来ていただきたいと思います。
はい、
ではこれ内容についてはちょっと、はい、教えていただけますか。なんかもうね、来たいっていう方もいらっしゃると思いますので、チケットとかは
今日はですね、
はい、
那覇都の担当の長峰さんに来ていただいているので、
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、那覇市市民文化部文化振興課からお越しいただいているですね、
はい、那覇市の職員でございます
、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、チケットですね、
はい、
全席自由席となっておりまして、一般が1000円、障害のある方が800円、
はい、
で介助者、障害のある方につき1名までですね、
はい、
同じく800円、うん、小学生以下が500円となっておりまして、
はい、
3歳未満の方は膝上は無料となっております。はい、でチケットのご購入に関しましては、障害のある方は 当日どのようなサポートがあるかっていうのをちょっとお伺いさせていただきたくて、
はい、
ウェブの取り扱いではなくお電話かメール、はい、もしくはあの那覇都の窓口の方でのご購入となっております。一般の方は逆にウェブか窓口のみということです、はい、ぜひチケットまだ、はい、少し余裕がありますので、
はい、
よろしくお願いいたします。
はい、あ、なんか料金もとっても優しいですね
ですよ ね、
全ての人に優しいですね、
はい、那覇市さんのおかげです。
あ、本当ですか。だからこのね、本当にフィルハーモニック、あの琉球フィルハーモニックさんはこういう障害者の方の活動とかも結構取り組まれてますよね。
そうですね、はい、あの、まあ、こういったコンサートもそうですし、うん、まあ、あのデイサンセンターとかも運営していたりとかですね、うん、まあ、あのいろんな方にも音楽をあの通して、音楽とともに街と響き合うというのが琉球フィル の基本理念になってまして、この理念に沿っていくと、まあ、いろんな方とが一緒に楽しんでいただくっていう工夫に、あのこう、まあ、あの到達してですね、離島の方には、まあ、あのオンラインで何かこう、あの、まあ、離れたところのプロの方から指導を受けられるとか、まあ、そういったあの方にも、いろんなあの機会を提供したりとか、まあ、そういった工夫を重ねていってですね、まあ、あの5年前からこういうふうな取り組みをしています。で今年はですね、この私たちの取り組みが、まああのまあ、全国にも広めていただきたいなということで、9月にですね、大阪府の堺市というところに、はい、あの私たち行って、そしてトークセッションとしてですね、大阪府の堺市というところは福祉にすごくあの、まあ、いろんなあの取り組みがされているんですけれども、そこにはあの日本の国で一つだけビッグアイという施設がありまして、国 の、 あの管轄で、この日本の障害のある方たち の、 あのダンスであるとか、そういった身体表現の場だったりとか、コンサートを聴きに来る方々による工夫だったとか、まあ、そういったのも取り組んでらっしゃるんですね。またそういったあの日本の取り組みを世界でも披露しているような、そういった施設がありまして、そこの副館長の方とですね、あのそれぞれの工夫についてあのプレゼンさせていただいてきました。
あ、いやだからね、本当にね、上原玲子さんすごくこの障害についてかなり学ばれて、そういうデイとかをやってるっていうので、もういろんなところからお話を聞いてます、
は
い、
そうですか、
ありがとうございます。だからね、でこう接しててももうね、気品が漂ってくるんですよねこのね、FM 那覇をね、気品のなんか溢れてません？
そうです、
品しかないみたいな、もう本当にね、すごいんですよ、もう。だから、この上原玲子さんとのつながりのためにもって言ったらね、あれにいやらしいですけれども、もうね、私はね、あの来ていただきたいですよね。この素晴らしい取り組みをされてるっていう、このね、玲子さんとね、の関わりを持って、またこの障害をお持ちの方とか来て、ご家族の方とかも普段やっぱりすごく大変な思いされていると思いますので、音楽を通して癒しも
ね
感じていただきたいですし、ね、そういう方たちがすごく多くいるということで、そのつながりとかもね、その場でまたできるかもしれないっていうところに、すごい素晴らしいコンサートだなと思いますけれども、一旦ちょっと CM を挟んで、まだまだお話をお伺いしていきたいと思います。
那覇のおもろ町に九州のうまかもんが大集合。福岡はごまさばやからし明太子、熊本は馬刺しにからしれんこん、宮崎チキン南蛮などなど、厳選食材だけを集めました。料理に合わせた日本酒や焼酎も多数取り揃えております。ご予約はお電話で 098-943-4138 龍神まで。ランチも営業中。那覇市泉崎にあります株式会社サイオン不動産は、那覇市松山、前島、久茂寺、泉崎、久米、 西町の商業地帯に60坪から150坪の売り土地を探しております。同時に那覇市を中心に居抜造作設備売買物件の売り主さんも大募集中です。ご相談は098-988-4002 まで、お気軽にお問い合わせください。
美容と健康のお店、メディカルハーブカフェ。世界三大東洋医療による美容針、薬膳料理、オーダーメイド和漢茶。美容と健康を追求したい人のためのお店です。場所は那覇国際高校の向かいです。ご予約は 098-863-0201 までお願いします。
ゼロから1へ、解体工事は未来を作る初めの一歩。私たち琉球ゼロワンは大切な思い出の残る建物を真心込めて解体させていただき、お客様の新たな価値を生み出す企業として、これからも沖縄の未来づくりに貢献してまいります。株式会社興建沖縄は住宅・店舗のリフォーム工事を承っています。情熱を持って価値ある仕事を、地域社会のお役に立てるよう励んでまいります。リフォーム工事についてのご相談は 098-911-9976 までお気軽にお問い合わせください。
FM 那覇
バンミカセウチナンチュパート2はチュラサウンズコンサート2024から、琉球フィルハーモニックの上原玲子さんにお越しいただいてます。はい、本当にね、聞きたいこといっぱいあるんですよ、ね、
ありがとうございます。はい、
デイ自動デイとかに関してもかなりいろいろと取り組みされてるということ で、はい、で今回もこのいろんな方に優しいコンサートを開かれるっていう、はい、そこに至った経緯とか、はい、どういった思いでどういった活動されてるのかっていうのをお話聞きたいなと思って。
ありがとうございます。はい、そうですね、まあ、最近そういうのをこう質問されることが増えてきていて、うん、私にとってはなんかこう自然にっていう感じがあったもんですから、改めて考えてみたらですね、まあ私自身の母がですね、60歳の時に手術をしたことをきっかけに障害級になったんですね。でそしたら、まあ、あの母の、まあ、場合はですね、内臓の方だったので外からは見えないんですよ。でどこが障害があるのっていうふうに聞かれて、ちょっと辛い思いをしたりっていうのをちょっとそばで見ていたり、またでもそうやって、まあ、外に出ていくことができたので、母がいろんなこう障害特殊の方と、お友達になっていったんですね。そういったつながりも私もいただいたりして、もう素晴らしい人とたくさん出会ったんですね。でそういったところからみんな一緒に楽しめたらいいなっていう思いはずっとあったっていうのがなんかベースにあるかもしれないなって最近思っています。でまたこのコンサートも私たちがこうやったらいいのかなって思うのではやっぱり足りないんですよね。なのでじゃあどうやったらいいのっていうのを当事者の方に教えていただくっていうところが基本になっているかなと思っていまして、私沖縄に移住して27年になるんですけど、うん、考えてこういうことをやりたいと思った時に、あ、これはこの人に聞けば教えてもらえるっていうつながりがなんとなく出てできてたんですよね。うん、でその方に相談したら、あ、こうやってほしいな、こうやったらいいなとか、こういう情報あるよとかって教えていただいたので、そういった情報を一つ一つですね、はい、こうやって取り組んだらできるかなとかってこう会議をしてですね、
はい、
それで積み上げてきたんです。
へー、いやーすごいですね。で
目から鱗がいっぱい落ちましたよ。
例えば
ですね、はい、じゃあ、視覚障害の方に、はい、がホールにいらっしゃった時に、うん、お手洗いどこですかって言われたらですね、うん、どうやって案内してくれますかっていう質問されて、当事者の方からですね、 うん、それで、まあ、ご案内して、それで、まあ、障害 の、ね、方、車椅子も入れる多目的トイレがいいですかねって言ったら、いえいえ個室に連れてってくださいって言われるんですよ、
うん、
どうしてですかって言ったら、あんな広いところに行ったら何があるかどこにあるか分からなくなって私たちは途方に暮れます、はあ、そう言われてみればそうだな、入り口に立った時に、はい、座るところがどちら側にあるとかね、はい、ペーパーが座ったらどちら側にあるっていうのを教えてもらったら、はい、あとは一人にしてくださいって言われて、もう目から鱗がボロッと落ちてですね、そして教えていただければ、
はい、
なるほど、そうやって言えば皆さんね、安心してらっしゃるんだなっていうのが分かって、
いや、こうやってね、本当にコツコツといろんなところに足を運ばれて、いろんな方からお話を聞いて、で、今回も那覇市でも主催で、
はい、
はい、ね、はい、玲子さんにぜひともこのね、
那覇とはですね、はい、ごめんなさいね、那覇とはすごくいろいろな工夫もされている施設になってまして、
はい、
この小劇場の方にはですね、ヒアリングループという施設もあって、うん、聴覚障害のある方で補聴器にですね、
はい、
そういった機能のある方はそのスイッチを押すと、そうするとそのヒアリングループのエリアで司会の言葉とかですね、クリアに聞こえるっていう施設があるんですよ。今回もそういうのを利用していただいたりとか、あとは視覚障害の方には、
はい、
展示プログラムとか、あと読み上げアプリっていうのが今あって、皆さんスマホでですね、プログラムのところの QR コードを読み取っていただくと、そうするとプログラムに書いてる情報を待ってる間にですね、読み上げアプリで耳から聞いていただいていく、またですね、大人用の、おむつ交換のできるトイレもありますしね、
はい、
そういった意味ではすごくやはり工夫されている施設だなと思いますので、はい、たくさんの方に、ね、利用していただきたいなと思いますね。
ありがとうございます。なんかね、
琉球フィルムね、那覇とかできる10年前からの計画の時からね、いろいろこうね、ご意見させていただいたりして、実はこう通りからもね、中の様子が見えるようなガラス張りになってるじゃないですか、はい、提案は琉球フィルでさせていただいてですね、
ありがとうございます。
ありがとうございます。街のにぎわいにね、いいなと思ったら採用していただいて、今ではねそういう風に行き交う人もね、
はい、
中の様子が見える、
そうですよね、
よかったなって思ってます。
なんだろうこのおしゃれな施設はって思いますもん ね、 ね
ですよね、
はい、あそこにはご意見が入ってたんです ね、 ね
おかげさまで。
ありがとうございます、
ね、じゃあ、もうそろそろお時間となりますが、最後にもう一度このコンサートの情報をお願いいたします。
はい、じゃあお願いいたします、
はい、11月3日日曜日ですね、那覇文化芸術劇場那覇町の小劇場から、1公演目が10時半スタートで、2公演目が、午後2時スタートになっております。チケットが一般の方が1000円、障害のある方が800円、介助者が1名まで800円、小学生以下が500円、3歳未満が膝上無料となっております。チケットのお求めは、障害のある方が、電話かメールもしくは窓口、一般の方はウェブか窓口、
はい、
となっております。
はい、ぜひ11月3日、10時半からの回と、2時からの回と2回あります。チュラサウンズコンサート2024 in 那覇と、那覇とです、はい、ぜひね足を運んでいただきまして、楽しんで琉球フィルの ね、
はい、
この素晴らしい音楽をお楽しみいただければと思います、はい、障害のある方は、窓口か電話
か、はい、電話かメール
ですね、
はい、
はい、ということでお願いいたします、はい、
飛び跳ねてもいいコンサートになってます。
すごいですね、
はい、
飛び跳ねてもいいということなのでね、
はい、
なかなかねこうオーケストラ聴きながら飛び跳ねることはないと思いますけどまあねそういうの珍しいと思いますんで、
そうですね、
ぜひね
飛び跳ねようと思ってこなくても感動でね思わず体が動いてしまうのは
そうですね、
でも演奏者も喜ぶと思います。
おじゃあ皆さんでね楽しみましょ う、 もう、
はい、
体で表現しながら楽しみましょう。
はい、ぜひお待ちしています。
お待ちしています。私も、はいね、 那覇市議として、はい、那覇市の主催ですから、はい、お待ちしております。ありがとうございます。チュラサウンズコンサート2024から、琉球フィルハーモニックの上原玲子さんと那覇とから長峰一輝さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
いらしてください。
はい、さあもうお時間となりましたので、本日の放送はこれぐらいにいたします。また来週この時間でお会いしましょう。バイバーイ。